先取りマーケットレビュー。
こんにちは、石原潤です。
リスナーの皆さん、こんにちは、大里紀夫です。ここからの時間は楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューをお届けしていきます。パーソナリティです。現役ファンドマネージャー石原潤さんです。
はい、よろしくお願いします。
さあ、どうですか最近の
相場。今日だってパウエルさんが出てくるからさ、為替の方はもうそれ待って動こうというあれで、はい、でまあ日経平均は4万円っつってね、バブってますけど、さっきね前田正孝さんとあたこさんのレポートを読みながらここに来たんですけど、ああ難しいこと書いてるなとなんか今日哀れてたそうでまあね、
内輪の話
びっくりしたんですけどね日経平均4万円って言って、私も34年前に戻りましてね、当時はもうあれね、不動産バブルで株上がったりするんだけど、銀行が私言われたんですよ、土地っていうのはね、日本で崖の上でも河原の土地でも売れるんだっつって、で1軒買うてね追加でまた買えと、1円も金持ってない人にバンバン融資する。でその時のね、後で申しますけど、日本工業銀行の株価、今みずほ銀行になってますけど、いくらだったかと、全然回復しとらんやないかと、まあ、私が言ってんじゃないし、前田さんが言ってたんですけどねなんかね、今回もね、私変な不動産バブルにならないといいなと、この日銀の、緩和のね長期化で。だけどね、私の周りの不動産ファンドはね、全然景気いいこと言ってないんですよ。なんか不思議な現象だなと思って、まあその辺ね、全ての、このエブリシングバブルのね、延命は日銀にかかってるということで、今日もあたこさんにいろいろその辺のお話を聞きたいなということで、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ゲストご紹介します。改めまして、楽天証券経済研究所チーフエコノミスト、あたこ信康さんです。
はい、こんにちは。
こんにちは、あたこさん。34年前っていうと、あたこさん日銀でバリバリお仕事されてた頃ですか。
89年ですか。89年は学者を目指して大学院で勉強してました、
勉強してた
時ですね。僕でもね、よく覚えてますよ、はい、89年でしょ、89年って総裁が三重野さん、
そうそうそうそう、で平成の鬼兵、
大蔵大臣が橋本龍太郎さん。
大蔵大臣、あ、橋本さんだったんだ、
はい、橋本さんで、三重野総裁が副総裁から昇格されたんですよ、それがね89年の12月17日、
12月17日
だったと思います。
よく覚えてますね、そんな
バブル崩壊前夜じゃないですか
一回の学生ですからね、日経新聞をもう穴の開くほど読んでたわけですよ。で19日の朝刊、日経新聞の一面トップで公定部屋引き上げのすっぱなき記事が出たんですよ、でそれを見た橋本大蔵大臣がどうやら激怒したっていう、当時そういういろんなことが報道されてまして、もう若かりし頃の私はですね、非常に金融に興味を抱いて、
そこで
逆にそれを、ね、
興味を持ったわけ。
どっちが正しいんだと。住田総裁が三重野さんの前だったんですよ、
はいはい、住田さんはね
一回だけ利上げしたんですよね。
八重洲物価センターで見たことあるんだけど、
あ、そうですか
めちゃくちゃでかい人でしたよ。で警護の人がね3人ぐらいついてた。
私中目黒の駅で黒田総裁見たことあるんですけど一人で歩いてましたよ、本持って
まあいや、ボルカーさんも出なかったんですよ。
あ、ボルカーは出ないか、
超出ない
。あんたでかいね。
まあまあそれはいいんですけど、で当時非常に日本銀行に興味が湧いて、学者辞めて、学者になるの辞めて、
で飛び込みで日本銀行に入られたと。
どうやったら、どうやったら日銀に入れるんですかって日銀に電話して聞いた。
いや、それ珍しいリクルート活動ですよ。今の学生そんなことする人いませんから。
試験があるのかなとか
試験、
本当に聞いたの、面接ですって言われて面接を受けまくったね、
今のあたこさんの立場からして、その当時1989年、三重野さんが、公定部位を引き上げたっていうのは正しい判断だったと思います。ですね、どう判断されます。
今それってすごく今でも参考になると思うんですけど、ね、当時何が起きていたかというと、これ本当面白いんですけど、CPI 消費者物価指数、これがねあんまり上がってなかったんですよ、それほど、だけどマネーサプライ、今マネーストックって言い方しますけど、当時マネーサプライって言ってましたけど、めちゃめちゃ膨らんでたんです まあいい加減膨らんでたんですよ。でマネーサプライ見たらこれちょっとやばいこと起きてないかっていう、みんなが実は考えて、
物価は上がってなかったけど、とにかく資産バブルはすごかったのに、資産インフレが、
そうです、だから株は上がる、地価は上がる
のか、だからね、あの当時給料とかボーナスもすごかったですよ、アドさん。
そうだから
それが今
の時、そう、あの当時の日本人の感覚、サラリーマンの感覚って、うん、働いてれば賃金上がるっていう感覚だったんで、まあいっか、ただその時よく覚えてますけど、いやこれ住宅ローン組めるんだっけっていう感覚
で、家買えるのかなみたいな、
ね、そうですよね。
いやそれはもう億超えちゃって、だからサラリーマンも無理だと、はい、
今も似てますよね、
はい、
年収のね5倍以上は危険だって言われてるわけですよ。
でだから当時もう CPI が上がらないのが問題になってたんですね。で三重の副総裁の時に国会に呼ばれて、
僕はね、はい、証券会社の人ってみんな三重野さんのせいにするの、バブル崩壊を、うん、僕はね、あんなもんね全然三重野さん関係なくて、まともな政策やっただけで、あんなもん、その前のバブルがね、
そう
っすね、あれ100年に1回のバブルって、うん、2000年のね IT バブルと、あの日本の89年って言われてるんですよ。だからやりすぎたもんが落ちただけだと思って
る
ん
です
ね。これ一回番組でも言いましたっけ、でもね1920年19年と20年に起きてるんですよね。20年の3月に株暴落してるんですけど、うん、日本もその時大正バブルって起きてて、
はいはいはいはい、
その時も日銀の井上順之介っていう総裁がマネーだって言ってるんですよ、
うんうんうん、
で89年もマネーだっていう話になってて、はい、三重の副総裁が国会で呼ばれて、はい、今の状況を問われて何て言ったかと、これ有名な言葉ですけど、乾いた薪の上にいるようだって言ったんです。
あすぐ火がついちゃう。
でも私の印象の中では、私も37年いますんで三重野さんと白川さんっていうのは妥協しませんでしたね
妥協しないですねでその三重野さんもだからそのすっぱ抜きの記事が12月19日朝刊に出てちょっと待ったんですよ。で25日に、あれなんで25日だって覚えてますか。
いや覚えて
る。ちょっとじゃあそれ続き次のコーナーで聞いてっていいですか。あの、いろいろもう話が止まらないんですが、あのご案内をさせていただきたいと思うので、楽天証券からのご案内です。来週3月14日です。木曜日夜7時30分から、3月14日木曜日の夜7時30分から、株式会社マットキャピタルマネジメントの今井雅人さん講師にお迎えしまして、マット今井今後の為替相場を大胆予測と題したオンラインセミナー開催いたします。3月4月の為替相場をどう見ていくかなど、政治と経済のお話を交えながらのセミナーとなりますので、たくさんの皆さんのご参加お待ちしております。なおこのセミナー事前の申し込みなしで、どなたでも無料でご参加いただけます。続いて全国5都市で FXCFD アカデミー日本各地にお邪魔します開催のご案内です。4月6日土曜日、アクロス福岡で対面でのセミナーを開催いたします。講師は我らが石原淳さん、そして内田実さん、小次郎講師、篠田翔子さんお迎えする予定となっております。お近くの方、ぜひぜひ会場へお越しください。会場へお越しいただくには事前のお申し込み必要となります。楽天証券のホームページからお申し込みください。石原さん、はい、福岡に行かれるということですね。
そうなんです。これね、第1弾のセミナーで、コロナ禍で止まってましたんで、なんかまた全国セミナーを、はい、始められるということで、まあ第1弾の福岡には私出るんですけど、何を喋るんやと。
お、
いやそれはまあ相場の対局と ね FX と CFD、 CFD はね今日も言うんだけど、株価指数、ゴールド原油も含めた、まあ相場を全部説明したいと思うんですけども、今の相場 FRB も言うことがコロコロ変わるし、上田さんもコロコロ変わってんで、何が何がわからんと。で局面局面に対応していかないとね、かなり厳しいんですけど、まあ、あの後川さんと同じぐらい頭のいい、あの篠田千子ちゃんが参加するということで、
篠田さんね、
私もね、はい、講演を聞いてみたいなと思ってるんですけどね、うん、
ぜひぜひ皆様会場へお越しください。なおこのセミナーは同時にオンラインにて配信予定となります。詳しくは楽天証券のホームページにご覧ください。またご紹介した各セミナーでは楽天証券の取扱い商品の勧誘を行う場合があります。以上ここまで楽天証券からのご案内でした。さ さあこの番組 YouTube ライブでも同時に配信をしています。動画の配信についてはラジオ日経番組サイトからご覧いただけます。また番組のホームページからは随時質問など受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお寄せください。それでは進めていきましょう。この番組は楽天証券の提供でお送りします。まずは無料で取引体験、楽天 FX のデモ取引を利用してみよう。 FX に興味はあるけれどいきなり実際のお金で取引するのはちょっととなかなか第一歩が踏み出せないという方は、まずは楽天証券の提供する楽天 FX のデモ取引を利用してみませんか。メールアドレスとニックネームのみの簡単登録で、実際の取引と同じ環境、同じ取引ツールで FX 取引が体験できます。口座開設やデモ取引にかかる費用、取引ツールのご利用はもちろんすべて無料。詳しくは楽天 FX デモ取引で検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また各取扱い商品等は価格の変動等によって損失が生じる恐れがあります。投資にかかる手数料等及びリスクについては楽天証券ウェブサイトの投資にかかる手数料等及びリスクページや契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。金融商品取引業者関東財務局長金商第195号楽天証券株式会社。
ウィークリーマーケットレビュー。
さあ、あたごさんにお話を伺っていきたいと思いますが、なぜ1989年12月25クリスマスの日だったんですか。
ちょうどあれ平成2年度、90年度ですよねの、はい、予算の大蔵原案策定中だったんです。という、で、大蔵原案策定中、予算の策定中に金利を動かすっていうのはやらないっていうのは不分率があったんですよ、うん、と言われてます、
うん。それを破っちゃったと、
でやろうとしたので
橋本さんが綺麗
ってなった。
だけどあの人も大蔵族ですからね。
だけどちょっとでその成立した後に終わった後に肯定文を上げたっていう話ですね。ということがまことしやかに言われていると。
まあ本当だったんでしょうけどね。
恐らく。
まあ確かにそうですよね。政府の予算を作ってる間に肯定文を上げられちゃうと、そうですよね、ブレちゃいますもんね、前提がね。
で日銀の話しましょうか、
はい、
せっかく今日ちょっと資料も前回何も説明せず尺が終わってしまったのでちょっと今日は
1時間の延長戦
でちょっとせっかく準備しました、
はいはい、
よ
ろしくお願いします。
すいません大丈夫ですか、
はい、いきますね。
3月に粛々とマイナス金利解除する、
はい、3月、私この番組でも3月か4月かって今言われてますけど、3月って言いましたよね、
はい、以前からおっしゃってます。
1月ぐらいから3月3月って言って、
まあ1月は震災で、
うん、震災で流れたんで、うん、で今問題になってるのはですね、今日ちょっとお伝えしたいのが2つあって、1つは実質 GDP の23年の12月期の結果が出たんですよね、はい、結果というか、まあ、一時速報値なんですけど、それが出て前期でマイナスの 0.1% だった、
はい、
で2四半期連続マイナス成長になったわけです、うん、2四半期連続マイナス成長ってそうテクニカルリセッションって、まあ、欧米なんかで言われてるんで、うん、これリセッションじゃないですかっていう、うん、まあ、私のところにも結構そういう問い合わせとか質問を多かったんですね。
そんな中でマイナス金利解除していいんですか。
そうです、そうです、できますの、うん、っていう質問ですよね。でちょっとね、実質 GDP、 日本の実質 GDP の前期比っていうのはどんなものかっていうのをご覧いただきたいなと思いまして、うん、はい、ちょっとめくっていただきましょうか、はい、ページでいうと5ページになります。これがですね、青いラインがありますね。これが日本の実質 GDP の前期比、あの年率じゃないです、前期比を、
はいはいはい、前期比ね、
はい、 2000年から描いたものなんですよね、青いライン、うん、見てくださいと、
はい、
ゼロ近辺を中心として上下に結構変動してませんかっていう話なんですよね、
うんうんうん、
でこういうふうな変動している青いラインを単純に平均したものが赤い点線なんですよ、
うん、はい、
平均値、前期比の平均値ですね、これがね平均値を計算するとだいたい 0.2%、
なるほど、まあゼロですよね、
ほぼゼロなんですよ。だから 0.2% が平均値ってことは結局平均値なんで、その上下を変動していることに、まあ、間違いないわけですけど、
はいはい、
簡単にマイナスなんてすぐ行っちゃうんです、ちょっとしたことって。
まあゼロですからね、
はい、だからマイナスの 0.1% なんていうと大騒ぎになりましたけど、いやいやマイナス 0.1% でしょっていう、私なんかに言わせると、
うんうん、
触れの範囲じゃありませんと、
うん、
で二次速報で多分上振れちゃったりもするので、
うん、
あんまりここにあんまり固執する必要ないですよねっていうのはまず一つ、うん、じゃあなんで平均値がこんなに低いのっていう、
うん、
それをちょっとお示ししたのが次のページ、
はい、
で赤いラインの点線のところに三角三角三角で5つ三角つけてます、
はい、
さて何でしょう。
漢字5文字が入るらしいんですけど、
前のページは赤い点線が前期比だったんですよね。
私はだから 1,2,3,4,5、ね、だから前年同期比だと思ったんですけど、
ブブーです。
ブブー一回休み
これ何かっていうと、
はい、
潜在成長率なんですよ。
うーん、
潜在成長率っていうとちょっとまあ小難しい、
うん、
ここ聞こえちゃうかもしれないですけど、潜在成長率って今、ね、内閣府と日銀が作ってるものが有名なんですよね、
はい、
昔私日銀にいた時に若かりし頃にその潜在成長率とか計算してる担当だったんですけど、うん、潜在成長率って平たく言っちゃうと、うん、その国の経済の実力なんですよ、うん、サプライサイドから推計するもので、結局その実力から飛び抜けてプラス成長になることもないし、天井なので。
これでも頭さん実力はゼロってことですか。
0.2
0.2 いやほぼゼロじゃん
だから実力
よ、実力ゼロってことはどういうことなんですか。分かりやすい
潜在成長率って普通ね、アメリカだったりすると 1.8% とかって表現したりとか、はい、前期比年率で見ることはあるんですよね、
うん、
今前期比年率で 0.7% ぐらいなんですよ、
うん、
前期比に直すとだいたい 0.2 ちょっと下回るぐらい、
まあ、だから G7 はもう成熟経済だから上がらないってこと
です
か。
特に日本は低成長の国なんで、うん、そもそも潜在成長率が低すぎて、
うん、
すぐマイナスになっちゃうんですよ。
なるほど、
実績が。だから結局その実力の上下を変動してるもんですから、
うん、
その変動してる実質 GDP を平均すると結局潜在成長率と似ちゃうんですよ。
なるほどね。
だからこのマイナス成長をとやかく言うっていうか問題視するんだったら潜在成長率上げなさい
よ。だから海外の報道ではね、日本はねリセッションに入ってんのに景気後退で、うん、なんで株が4万円になってんだっつって笑い話みたいになって
で、前期比を見るのはすごい難しいので、
はい、
最近私が推薦っていうかお勧めてるのは次のページなんですよ。前年比、消費者物価指数とか前年比で議論するじゃないですか、
うん、
2% いくいかない
とか、ね、前年同期比ですか。これは
前年同期比です、
うん、1年前と比べる、はい、っていうことですね。
これシャドウはですね、景気後退期なんですよ、
はい、
景気後退期の時って大体マイナスになってるじゃないですか、
うん、
ご覧いただくとね、
うんうん、
でシャドウじゃないところが景気拡大期ですよね、うん、景気拡張期って言ったら景気拡大期、
うんうんうんうん、
だから白いところっていうのは大体プラスなんですよ、
うん、
前年比がね、前年同期比がプラスで推移してるんですよ。ちょっと触れてますけどね、
うん、
で今見ていただくとしっかりプラスなんですよ。
4.9% のプラス、
はい、うん、なのでまあリセッションを心配するような話じゃないですよねっていうふうに、
誤差の範囲内みたいな話だと、そうそうそう、
フレだと思っておけばいいですよね。
むしろ 4.9 なんて高いってことですよね。だからね、
だから皆さんの生活の実感って、まあ、苦しいんですけど、でもですね、景気後退っていきなり言われるとイメージ合います、この世の中の。
いや、それはね、失われた30年の時も海外からねお客が来ると日本のどこが不景気なんだと
って話になるじゃないですか、
うん、誰もね、青テントも張ってねえし、そのホームレスもいないじゃねえかみたいなこと毎回言われて、
だから結局ね、テクニカルリセッションって言われた人がテクニカルリセッションで マイナス金利解除できますかっていう質問と合わせてね、うん、いやリセッションって言われてもなんか実感と合わないですけどっていう声が結構ある、ね、うん、
ただ株とか不動産が上がってる割には80年代後半と比べると全く安高さん金回りが良くないというか、
まあ、これ私の直感ですけど、ね、はい、89年とか昔っていうか、まあ当時に比べると、はい、当時は日本人が売買して日本が主導して上がってたんですよ、うんうん、はいはいはい、自分たちで上げてたんですよ、
事業会社が7割とか8割だったんです
よね、要するにマザーマーケットの日本株は日本人の買いで上げてた、
そう、はい、日本だったんですよ、はい、特にその主戦場がというか、
はいはい、
今は海外株についていって上がってるじゃないですか、はい、窓を開きながら、
はい、
なんか海外なんか日本人が寝てる時に海外で上がって
それを落としてるだけと、
だからその今回って実感がないと言われてるのは、まあ、外国人が主導して海外の動きを反映して上がってる、
まあ、日本株の主力の買い手も海外投資家だし、日本人はね、ニーサで全部あの米株とかオルカに行ってると、
そうです、
うん、
だからみんな
おかしな話ですよね、
だから実感がないというのもまあしょうがないかなっていう気もしますし、
あるいはね、半導体株以外上がってないんで、そうそう、私の個別銘柄は何も上がってないんですけどどうなってるんだという話も多い、
なので、まあ、ちょっと
日本工業銀行みたいにね、
まあ、ちょっと株の話は置いといて、
はいはい、
で、まあ、実体経済としてはね、今申し上げたような、はい、まあ、そんなに深刻に考える必要はないですって、うん、急に変わってるわけじゃないですって話、うん、はい、そこの中でじゃあ日銀動けますかって話なんですけど、はい、多分動くと思うんですよ、うん、3月にね、
3月にね、4
月じゃなくて3月ですかって言われて、
はい、それは3月だと思う、なんだ選挙の補選とかそんなもん全然関係ない、ま
あ、もうあの理屈で考えてくださいっていう話で、
ちょっとじゃあなんで3月かっていうのは CM 挟んで伺っていきたいと思います。まずは無料で取引体験、楽天 FX のデモ取引を利用してみよう。 FX に興味はあるけれどいきなり実際のお金で取引するのはちょっととなかなか第一歩が踏み出せないという方は、まずは楽天証券の提供する楽天 FX のデモ取引を利用してみませんか。メールアドレスとニックネームのみの簡単登録で実際の取引と同じ環境、同じ取引ツールで FX 取引が体験できます。口座開設やデモ取引にかかる費用、取引ツールのご利用はもちろんすべて無料。詳しくは楽天 FX デモ取引で検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また各取扱い商品等は価格の変動等によって損失が生じる恐れがあります。投資にかかる手数料等及びリスクについては楽天証券ウェブサイトの投資にかかる手数料等及びリスクページや契約締結前交付書面等をよくお読みになり内容について十分にご理解ください。金融商品取引業者関東財務局長金商第195号楽天証券株式会社。
先取りマーケットレビュー。
さて、あたごさん、4月ではなくなぜ3月なのかというところですね。
はい、行きましょう、
はい、
ページで言うと10ページ飛んでいただいて、
10ページですね。
これまでずっと植田総裁も内田副総裁も日本銀行としては春闘がもう重要なイベントだっていう情報発信してきてるんですよ。で、まあ、春闘がきっかけになるっていうのはまあ明らかなんですけど、はい、その集中回答日っていうのが3月13日、この今のスライドの左側ですね、13日になるんですね。
もう出ちゃうから、う
ん、で15日に連合が第1回の回答集計結果っていうのを発表するんですよ、うん、はい、で右のグラフ見ていただくとね、第1回の回答集計結果から最終結果っていうのが7月上旬に出るんですけど、うん、第7回の回答集計結果が最終なんですよ、うん、それが7月上旬、うん、その7月上旬がこのグラフの細い 青いラインです、うん、第1回が太い青いラインなんですけどほとんど変わらないですよ、
うんうんうん、
結局、ね、第1回で分かっちゃうんですよ、
う
ん、
ほとんどもう確定と、はい、
もう修正そんなにされないので、はい、15日に分かるじゃんって話なんですね、
うん、3月15日
でこれがおそらくちょっとまためくっていただいて次なんですけどおそらくですね 4% 賃上げ率いくんじゃないかと言われていて私も多分4超えてくる可能性もあるなと思うんですよ、
うん、
そうすると計算上ですねベアが 2% 台前半という計算になってくるんですよ、うん、これで3月動かなかったらマーケットどう思いますかと、
うん、
足りないんだって思うわけですよ、
うん、
何を見てんだって話になってきて、うん、これでも足りないんだったら動かないんじゃないかって話になってくるじゃないですか、
うん、
円安になりますよね、うん、当然
それはまずいわ
まずいと当然このくらいのストラテジックの話は日銀も考えてるはずなので
さすがに150円超える円安、
まあ、152円とかなってちょっと先見えなくなっちゃう
ので怒られちゃったりとかあるんですかね、
う
ん、
でそれはまあ実体経済にも良くないんですよ、うん、インフレが起きちゃうしまた実質 GDP もマイナスになっちゃう、
まあ、岸田さんの支持率も円安と連動して下がってきたらまずいと、
う
ん、
まあ3月動いた方がいいなっていうのは
なるほど
そうやって考えてますずっと
それでもしその動いた場合に為替市場ってすごい反応するんですか
どうなんでしょうこれも、ね、次があるかどうかをどうアナウンスするかなんですよ
それですよね問題は
ここです、
うん、
これが一番気になるところですね
どうなると思います
後藤さん的にはどう見て
あまりにもハト派的な発言を上田さんがしちゃうと、うん、あないんだ次ってなっちゃうんで円安にいずれ
にしても何上田さんとしてはやや高派なことを言いながら何もしない戦略を取るということです
直近ですぐやるわけじゃないけど、
うん、
ちょっと考えてる風な言い方をするっていうのはこの微妙なコミュニケーションがね必要になってくると思うんです
よだけどしばらくは結論的には何もしないと
しばらくはね、うん、後半分かんないよっていうニュアンスのことを言わないと
まあまあ暴走しちゃいますからね
そう
でも内田副総裁の発言なんかも含めてもう市場はマイナス金利は解除するけどその後はしばらく何もしないよっていうふうに思ってるので逆に例えば年後半でも動くよみたいなこと言ったらびっくりしちゃうじゃないですか
でもその少なくとも、うん、追加利上げを否定しないってことですよね
うん、
いつとはもちろん言わない
し選択肢の中に入ってますよみたいなことを言わないと
慎重なものになるんですけどただもう明らかに否定するようなことはしないっていうことを少なくともやらないと、
まあ、私が上田さんでもそういうふうにやりますわ
出ないと厳しいですよね
でもあれですね本当に微妙な発言の、うん、そのなんかこう言葉りっちりを捉えられちゃうの
で
繊細な表現しないといけないというか、まあ、難しいですよね
そう言葉尻を捉えてるのは我々美容師坊ちゃんですよね
それ
そうなんですよ
変なとこだけ切り取ってると
言葉
尻を捉えて分析をしてるんですよ
本当ですね
でもそれ分かって情報発信しないとダメなんです
なるほど、
はい、コミュニケーションということです、はい、あっという間にお別れの時間近づいてきました、来週なんですけれども、楽天証券の土井正嗣さんゲストにお迎えする予定となっておりますのでぜひ皆様来週もご期待ください、この後は YouTube ライブでの延長配信となります引き続き石原さんそしてあだごさんとともに YouTube の延長配信、お届けしてまいりますのでお楽しみくださいこの番組は楽天証券の提供でお送りしました。